こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や引き寄せの法則、潜在意識の書き換えなどをベースに生きづらさを手放してハッピーに生きていくための情報をシェアしていきます。今回のラジオは自己犠牲をやめようというテーマでお話をします。ラジオのタイトルをね、いつも最初に考えてから話すんですけど、今日はちょっとまだ決まってなくて、ただテーマはざっくりと、自己犠牲をしないという話を、していきます。で、今日もちょっとご飯の夜ご飯の準備をしながら、お話をさせてください。今日のこのテーマを選んだのには、2つ理由がありまして、昨日ですね、ラジオのライブ配信をして、今はアーカイブはメンバーシップ限定で聞けるようになっているんですけど、そこで私マンダラチャートを秋分の日にしましたっていう話をですねしたんです。でその時にマンダラチャートを私定期的に書き直しているんですけど、社会貢献を軸にしている欄があって、じゃあその社会貢献をしていくための具体的な内容、どんなことが必要かな、どんなことができるかなっていうので、書こうとした時に、まあ、前回書いたものも今回アップデートしたものも社会貢献っていう欄があるんですけど、募金とかね、寄付っていう風に前回書いていて、まあ、今回も結果的にはそれをまた同じように書いたんですね。で、社会貢献という言葉だけでパッと頭に浮かぶのはボランティアだったんですよ。ただどうしても自分のマンダラチャートにボランティアって書きたいと思えなかったんですね。書きたいと思えないというか、自分がボランティアをしたいと今の私は思ってないなっていう、まあ、素直な気持ちで書かなかったんです。で、ただそのボランティアって、まあ、世間一般としては、いいことだと思うんですよ。ただそのボランティアをする側の状況っていうのが重要だと思っていて、まあボランティアする内容もね、いろいろあると思うんですよ。ゴミ拾いをするとか、子供を見てあげるとか、子供の登下校を見守るとかね、いろいろありますけど、そのあとは被災地の復興支援とかありますけど、そのボランティアをするときに必ず時間が必要になってくるんですよね。そのボランティアをするための時間っていうのが必要になってくるわけで、私はもう現状で言うと、まあ、現状というか、まあ、この先も今私が考えている範囲ではかなり時間が足りないというか、やりたいことが山のようにある中で自分の時間をボランティアに使うっていうのは、その単発だったらできるかもしれないけど、継続的にボランティア活動をするっていうことが難しいんだろうなっていう考えに至ったから、書きたくないというか、その選択肢は今の自分にはないなって思ったんですよ。子供がちっちゃいっていうのもあるし、仕事をしてるっていうのもあるし、もっと勉強したいこととかやりたいこととかたくさんあって、私もともと漫画をね、読むのがすごい好きなんですけど、今年に入ってからほぼ読んでないんですよね。で、春ぐらいに一回ネットで電子書籍で今まで読んでた漫画の続きが出てたのを5、6冊まとめてバッと買ったんですよ。読もうと思って、まあ、続きだからいつか読むだろうと思って、なんかポイントがお得な時に買ったんですけど、それ結局1冊も未だに読んでなくて、 そのぐらいね、こう自分の好きなこと、やりたいことがたくさんありすぎて、漫画をとりあえず、読んでないみたいな、そういう状況なんですよね。なので、そのやりたいこと、自分がやりたいなって思ってることたくさんあって、そういうので後回しにしてることがいっぱいある中で、ボランティアをするっていうのは自分にとっては偽善だなと思ったんです。偽善だし、自分を犠牲にしてしまうなっていうふうに今の私は感じたから、あ、書かなかったんですね。っていうのが、まあ、その今日の朝に、あ、そういう理由で自分はマンダラチャートにボランティアって書けなかったんだって、気づいたんですよ。で、それはなんでかっていうとね、そのきっかけがあって、あの自民党の茂木さんが子ども食堂の視察に行って、なんか誕生日ケーキなんかなんだかを食べたっていうので、ちょっとこう一部で炎上しているんですよ。そういう政治に興味関心がある人たちの中で炎上していて、おかしいじゃないかと。まあ仮に100歩譲って子ども食堂に行くのであれば、支援する側だろうと。なんでその行っておもてなしされてるんだということを、まあ、突っ込まれてたわけなんですよね。で、それは確かにおかしいなと思ってて、で、まあ、でもそこを今今日深掘りしたいわけじゃなくって、その子ども食堂ってボランティアなんですよ。基本的にはその子ども、金銭的に栄養しっかりとれない子どもとか、親が忙しくていつも家で一人でご飯食べてるような子どもが来ていいよ、ご飯食べに来ていいよっていう、そういう温かい場所を無料で提供するっていうボランティア活動がきっかけで、こう日本全国に広まったんですよね。ただその子ども食堂の実態、中身を実際に見てみると、実はかなりそのボランティアする側が疲弊してるっていうことがあるんですよ。まあ、みんながみんなじゃないかもしれないけど、その良かれと思って始めたけど、まあ、ボランティアなんで基本的に利益はないし、でもそのボランティアしてる人たちにも生活があるわけじゃないですか。だから別で仕事してプラスそういう子ども食堂の活動もしていると、1回だったらいいけど、それを毎週毎週何年も何年もやってたら、やっぱりね、疲弊してきちゃうんですよね。で、そういう現状があるのに、なんでそこに行ってのんきにケーキ食べて帰ってきてるのっていうので、まあ突っ込まれてたわけなんですけど、あのボランティアってやっぱりボランティアをする側もちゃんとハッピーになれるウィンウィンの関係性が大事だと思うんですよ。で、うちの母が定年退職して今年からボランティア活動を始めるって言って、最近なんかいろんな研修を受けに行っているんですね。うちの母もともと保育士をしていたので、まあ、子どもの世話をするボランティアではなくて、なんかその子育てをしているママさんのメンタルケアとかサポートをしてあげるボランティアをするらしいんですけど、あとはなんか絵本の読み聞かせ、子供に対する絵本の読み聞かせとかのなんかボランティア活動をするのに、なんかいろいろ研修を受ける必要があるんだって言って最近忙しそうにしてるんですけど、これはね、ウィンウィンなんですよ。うちの母定年退職して暇なんですよね。暇でやることないから、でももともとすごいこういつもフルタイムで働いて、せわしなく動くのが好きな人なんですよ。となんか止まってるのが性に合わないタイプなので、そういうボランティアを始めて、定年退職後ね、こうのんびり映画でも見るのかなと思ったら、またそういう新しい活動を精力的にし始めていて、でもそれはその母にとってはすごく充実した時間が過ごせるし、人と会って話せるし、でそのボランティアでね、受ける側も、ね、こう家で一人で子供を見て、ちょっと産後鬱とかになりがちなママの息抜きの相手をしたり、悩み相談を受けたりとか、してもらえるっていうので、お互いウィンウィンの関係だと思うし、あとうちの父も 一時被災地の復興のボランティアに行くみたいな、まあ、結局なんか体力が続かないとかで諦めたみたいなんですけど、行くっていうので行動したことがあって、でうちの母、あうちの父ってもともとっていうか長年うつ病で病院にかかってたんですよね。ただそのうつの人の特徴としてはこう閉鎖的になりがち、孤独になりがちなところを、その外に出てボランティア活動をして誰かの役に立ててるっていうところが心の栄養になって、そういうことをね、こう復興作業をしてる時は父はすごいメンタル安定してたんですよ。だからそれもやっぱり、その当時の父にとっては、ウィンウィンな関係というか、疲弊しない、むしろボランティアに行くことで自分が元気をもらえる、人の役に立ててるっていう心の栄養をもらえるっていうので、そういうボランティアだったらいいと思うんですけど、素晴らしいと思うんですけど、今の私がボランティアをしたらきっと疲弊するだろうなって感じるのと、あとはその子ども食堂みたいに自分をすり減らしてまででも誰かのためにってやっちゃうと、やっぱり長い目で見てすごくね、その本人が、当事者がどんどんどんどんハッピーになっていくのかっていうと、その逆になってしまうパターンもやっぱりボランティア活動って大きくて、なのでそのボランティアって世間一般からするとイメージとしてはすごい素晴らしい、いいこと、慈善事業っていうふうに思われがちなんですけど、そのボランティアをするのが合ってる人とそうじゃない人っていうのが、いるので、やっぱり自分にどれだけの余力があって、むしろそのボランティアをすることで自分も元気になる、自分が元気になる、ハッピーになる、そういう人だったら、すごく適してるけど、そうじゃない人もいるんだよっていう話を、まあ、今日はねしたかったですよ。なのでその誰かのために役に立ちたいっていう気持ちってみんな少なからず大なり小なり持ってるものだと思うんですけど、じゃあその自分が、今のね自分がそういうことを誰かのために何かをしてあげられるだけのエネルギーとか時間とか余裕っていうのがあるのかどうかっていうところを、しっかりと見極めた上でやる。もしなんかそういうボランティア活動みたいな慈善事業をしたいって思って、ただ長期的に続けるのは負担が大きいかもしれないっていう人は単発でのボランティアをするとか、金銭面での寄付とかね、ドネーションみたいな感じでサポートをするとか、いろんな、やり方ってあると思うので、まあ、自己犠牲にならない形で社会貢献をしていけるといいよねと思って、今日のお話はちょっとシェアをしてみました。子ども食堂に関してはね、結構いろいろと、みんなの意見もあるし、まあ、本来だったらその子ども食堂なんだろう、その貧困がゆえの子ども食堂とか、親と子供が一緒にいれない、仕事が、その親がね仕事にどうしても行かなきゃいけなくて母子分離が進んで、それで、子ども食堂みたいな感じはまあ減っていくのが理想なのかなとは思うんですけどね。ただその子ども食堂みたいなスタイル自体はこう地域コミュニティとしては素晴らしい場だと思うから、まあ、個人的にはあったらいいけど、そのなくてもいいけど楽しいから行く、みんなに会えるから行く、その場所が好きだから行くっていう選択で行けるようにみんながなったら、ベストなのかななんて思ったりもしましたね。 昨日ね、友達とランチに行ったら、そのランチ行ったお店には何歳までって書いてあったかな、なんか子供はオムライスが0円で、ね、そのママとかパパはご飯を自分で、まあ、食べたいものを頼んでくださいみたいなこう看板が出てて、へえ、子供のオムライス0円なんだみたいな。それもね、一つの子供食堂みたいな形で、でその場合はやっぱりそういうのがあるから、じゃあそこに、ね、子供連れてお昼食べに行こうかみたいな感じで、ね、親も嬉しい、子供も嬉しい、お店側もお客さんが来て嬉しいみたいな感じで、みんなウィンウィンウィンの関係になっているのかなと思ったので、そういう形でのね、子供食堂とかもこれから増えて行ったりすると、いいのかななんていう風に感じました。ということで、今日のラジオは以上になります。ぜひこう自己犠牲にならないように、人のためにね、人のために何かをしたいと、まあ、ボランティアまで行かなくても家族のためにとかね、職場の人のためにとかっていう、その身近な人の役に立ちたいっていう気持ちってあると思うんですけど、じゃあそれをしようと思った時に、それをするだけの余力が今の自分にあるのかなっていうところですね。そこをぜひ、忘れずに、自分のことも忘れずに、見てあげてくださいということで、今日のラジオは終わりにしたいと思います。ではまた次のラジオでお会いしましょう。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。